皆さんこんばんは。感謝します。それではですね、短くというかセミナーの時をですね持っていきたいと思います。今日はですね、前回は聖霊のバプテスマということでペンテコステの時にですね短くお話しさせていただきました。今日は知恵知識、特に予言とか言葉系の賜物に関してですね短くお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から崇め感謝いたします。主が、今日の、カリスマの世界またセミナーを主が導いてくださることをありがとうございます。今日も必要なことを語らせてくださり豊かに導いてください。あなたに期待いたします。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝します。オンタイムの方はおはようございますですかね、わかんないですけど感謝します。今ヨーロッパチームがですね使わされておりまして、皆さんブログで見られていると思うんですけども、各聖火に多くの方々がですね来られたりとか、チェコではですねサリさんが再び宣教師として立たれて、また教会がですね再スタートするというのはですね非常に大きな変化が始まってきているなと思います。また今日はその前からこう示されていたワードオブライフチャーチのですねところというところでその外部の奉仕をなされているということなんですけども、神様がこう予言、神様が語られたことの成就をですね成してくださっているということを、本当に素晴らしいなと思います。さらに最後までですね守られるようにお祈りしていきたいと思います。ですね、御言葉からまた学んでいきたいと思うんですけども、ですね、コリント人の手紙のところをですねお開きください。第一コリントですね、12章のところを開いていただきたいと思います。コリント人の手紙の第一12章の、7節からですねお読みいたします。それではお読みします。3波の方は335ページになりますけれども、コリント人の手紙の第1の12章7節読みします。しかし皆の益となるために、各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられと。でここでまだ続くんですけど、9つの賜物がですねここに書かれておりますけども、その中でこのそれぞれ私たちイエス様を信じる、そして聖霊のバプテスマを受けた者たちにおいては、その9つの賜物が与えられて、のどれかがですね与えられているわけですね。でそしてその、最初にですね、知恵の言葉、知識の言葉というのがですね書かれているわけなんですね。ですからどうして最初になったのかですねわからないですけども、重要な働きがですねそこにあるということを覚えていきたいと思います。で賜物はですねこの力系の賜物、そして言葉系の賜物とですねこう分かれていますけども、知恵また知識のことというのはこう言葉系の賜物であるわけですね。で前回 のカリスマ聖火の時に、イザヤ牧師を通してですね、純子牧師がそのちょっと許せない方がいた時に新井浩二先生を通して知恵知識の言葉がですね語られて、そして本当にこう、許すことができまたこのそこで救いをですね救いですかね受けていかれたということをですね言われたましたけど、その知恵知識の言葉を通してですね神様が素晴らしいですね働きを成していかれるということを覚えていきたいというふうに思います。で、もう一つですね、そして、私たちがですね生きているこの時代というのは特別なやっぱり時代で、あるということですね。もう皆さん学んでいる方は何度も耳にタコのようにこう言われていることだと思うんですけども、ペンテコステがあってですね、これはちょっと薄いですかね、ペンテコステがですね、で聖霊が注がれてからの初めの雨っ 言われていますけれども、そこが、最初となって賜物が始まり、そして教会がスタートしました。でその後ずっとですね、賜物の働きというのはなかったわけですけど、1906年ですね、アメリカのアジサ街で、アジサリバイバルというのが起こって、そこから賜物の働きというのが始まってきたわけですね。それで、今私たちがこの辺だとすると、だんだんだんだんこう聖霊の働きがこう始まってきていて、そして、今度観難時代に入って、そして観難中ですね、5とありますけど、この3年半経った時にイエス様が空中再臨されるわけですけど、その、観難時代というのは特に顕著にですね、賜物の働きが起こってくる時代になっていくわけです。なので私たちはどんどんどんどんですね、そういった聖霊のこう油すぎの中にですね、今こう近づいているということをですね、特別な時代に生きているということをですね、本当に覚えてさらにいきたいと思います。で、賜物の、ポイントはまず用いるということですね。御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいと、することをもし求めなさいとありますから、私たちはその、やるということをですね、徹底して求めていきたいと思います。よく今岡田牧師のですね、北九州教会のイスラエル岡田牧師の癒しの証がですね、最新ニュースに載っておられますけど、職場でですね、徹底してこう癒しの賜物を用いておられるということなんですけど、やはりこう用いるところにこうどんどんこう賜物の現れと、そして増し加えが起こっていくタラントのようにですね、ですのでさらにこう忠実に用いていきたいと思います。でそれぞれ賜物が違うので、自分の賜物は何かということを神様に聞いてですね、用いるっていう訓練を受けるということをしていきたいと思います。そして、さっき言いましたけど、その後の雨の時代に入っていくわけなんですけども、入っているわけなんですけども、その中で、ポイントとなるのはやはりカリスマを通してですね、たくさんの人が救われてくるわけですけども、それは賜物を通してですね、こう多くの方々が救われてくるわけです。ですから、それは顕著にですね、こうその現れが起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。使徒の働きのですね、この2章のところに、このペンテコステの時に、このペテロがこう語ったところが書いてあるわけですけれども、すみません、16節からお見せします。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年や幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上に天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人、立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると。ですけども、この、ペンテコステで起こったことというのは、ヨエルの予言の成就であるわけですけれども、同時にこの、同じその、聖霊の激しい注ぎかけというのが、この、地と火と立ち上る煙と、黙示録にもありますけれども、このイエス様が来るですね、この大いなる主の大いなる輝かしい日とあるように、主の再臨の来る前に、再臨される前にそれが来るということをですね、言われて、ここに書いてあるわけです。そしてその私の霊を注ぐ、すると彼らは予言するという形でまとめていますけれども、賜物の働きがそこで、イエス様の再臨前に顕著に起こってくるということなんですね。ですから私はそこに向かって今こう導かれており、そして多くの方々が救われてくるんですが、それは一つポイントは賜物の働きであるということをですね、聖書からはっきりと覚えておきたいというふうに思います。それですね、早速その知恵知識のところに入っていきたいと思うんですけども、そのために、まずちょっとですね、いつも学んでいますけども、御霊の賜物は聖書に従ってですね、用いるということ、ですね、それがこう大前提になります。で聖書に従って用いるときに正しくですね、賜物が使われ、そして成長していくことができるということですね。で、一つは教会のものであるということですね。賜物は一人一人に現れてくるんですけども、それは 教会に与えられたものなので、教会の、ものとして用いる、必ず用いる必要があるということですね。第一コリントの12章の11から12と27にですね、書かれています。そして、教会のものなので秩序に従って用いなさいということがですね、14章の、39、40節にですね、書かれています。ですから、賜物は教会のものであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、なので、その賜物が現れてくるとですね、教会から離れて用いたりする方とかですね、そういうのがこう起きてきてしまうわけですけど、それは危険でありますし、また、身を結んでいかないということをですね、覚えていただきたいと思います。教会ですから、賜物というのはその秩序が優先するということを覚えていきたいと思います。で、ちょっと話がジャンプするんですけども、その例えば見分け、こういろんなことから見分けるということに関しても、例えば器を見分けるという時でも、その人が教会を土台として働きをしているかということをですね、見ておく必要があるわけですね。確かにこうその方が用いられていて、そして賜物のあるがあったとしても、その方が教会を土台としてその働きをなしていない時に、ちょっとそれはこうやっぱりある期間を見て見ておく必要があると思うんですね。その後はこう消えていってしまったりとか、そういうことがありますので、やはりこう教会が土台であるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてもう一つは吟味するということですね、必ず賜物、予言はまた吟味をしなくてはいけないということですね。第一コリントのすみません、14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとありますけれども、新約時代の私たちの今こういる時代の予言というのは、必ず吟味をですね、しなければならないというふうにこう聖書に書かれているわけです。で、それはですね、私は とても目から鱗だったんですね。私は福音派の教会で育って、まあ聖書はいろいろこう教えられてきたんですけれども、そして賜物のことは教えられてこなかったんですが、その新約時代の予言と旧約時代の予言が違うということはですね、こうなんか思いもよらなかったんですね。それで、で新約時代の予言は吟味をしなくちゃいけないんだ、もちろん聖書に書かれていることはこれ御言葉なんですけど、その新約時代の予言はこう聖書の範囲内ですね、新しい啓示はないですし、聖書の範囲内で今私たちが用いている予言というのはこうあるわけです。で、ですから、その吟味をするということですね、まあ、旧約の時代は間違えなかったということですね。預言者の正しい預言者はですね、で今私たちは一人一人に聖霊がおられるので、そして聖書がありますので、そして教会がありますので、吟味する土台があるわけですね。必ず吟味する。そしてまず神様からのものというふうにこう確認できたら、それを受け取る。でもそうでないんです。人間的に語られていたり、またある場合はサタンが働いている場合に、それは、取り除くということをですね、受け取らないということですね、重要であります。ですから予言をないがしろにしてはなりませんと聖書にありますけど、それは吟味をするということをですね、なしていく必要があります。 でも吟味においても確かにこの成長があるので、教会のですね、助けを受けて、牧師のサジェスチョンを受けてですね、必ず助けを受けながらですね、最後はその個人に与えられている予言というのは個人でですね、吟味していくということをですね、していっていただきたいというふうに思います。そしてもう一つ、この聞く側でですね、聞き従うという、神様に聞き従うという土台があるときに、賜物の働きはこう身を結んでいくわけですね。で、御子に岸田の方も身が結ばれていったこのことがずっと書かれているわけですけども、ですから私たちはその従うということをですね、神様語られたら、その神様と分かったら従うというですね、その姿勢というか土台がまず必要であるということを覚えていきたいと思います。 ですからそのことをですね、熱心に求めていきたいというふうに思います。で、それでですね、で知恵知識の言葉でいきたいと思うんですけども、先日ですね、今特別授業でですね、その聖書神学講座をですね、新井先生がやってくださってるんですが、 まあ、神学を学ぶときにですね、神学を学ぶとですね、心がですね、熱く燃えないというふうにですね、知識が増えるんだけどということをですね、言われました。そしてローマ書のところからですね、愛は人の徳を高め、また知識はですね、人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めるというですね、ところから、まあ、語られましたけども、ともするとその知識というのは私たちはこう知ったということでですね、高ぶってしまったり、また他の人に対してですね、こう上から目線でですね、こう物を言ったりというふうになってしまって、それを聞く方々が受け取れなくなってしまうということがですね、あるということをお話しされたんですけども、ですから知識というのはこう注意しなくちゃいけないんですけど、まあ、今日その取り扱うその御霊の賜物の知識というのはですね、その神様から来る情報ということであるわけですね。そこをですね、見ていきたいと思います。で、知識っていうのはですね、このパウロ牧師に書かれた、秋元牧師に書かれたカリスマの宣言の方もですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、知識とは何かっていうと、何かについてこう知ることであり、知恵はその知識の運用ですっていうことが書かれていますけども、私たちがこう、まあ、何かについて知るっていうことなんですけども、それはこう人間的にですね、私のことを皆さんがですね、ある情報を得ていてですね、何歳ぐらいでですね、身長はこのぐらいでとかですね、好きな食べ物は何かとか、いろいろ私に対する情報を知っている、そういう情報じゃなくて、その私たちが知り得ない情報をですね、神様がこう教えてくれたりするわけですね。でそれを知識、ギリシャ語で言うとグノーシスと言いますけども、そして知恵っていうのはその知識を運用していく働きだっていうことなんですね。ソフィアと言いますけども、でそれによってこう神様は、その2つの賜物をその、まあ別々っていうよりこうセットで用いられることが多いってことなんですね。ですから生来の知恵とか知識ではなくて、人の知らない部分とか分からない部分をですね、開いてくれる賜物であるということをですね、覚えていきたいと思います。で本の方ではその癒しの時にですね、手の指の癒しを祈られたところが出ているんですけども、本当は、親指を癒してください、癒しを祈ってくださいって言われたんですけど、薬指が悪いっていうことを示されて、薬指を祈ったら、どうして分かったんですかって言われて、まあ、そこが本当は原因だったということをですね、言われましたけども、その、祈ってその賜物を用いていく中で、神様を教えてくださってくる情報があるということをですね、覚えていきたいと思います。でイエス様もですね、イエス様もなんて言ってはいけないんですけど、イエス様は例えばそのサマリアの女の 時にはですね、あなたの夫を連れてきなさいっていうふうに言われて、まあそして、まあ、知恵を用いてそういうふうに言われたわけなんですけど、そして、夫はいないって言ったらですね、あなたには5人夫がいたけども、今一緒にいる人は夫ではないっていうことをですね、言うわけです。それはもう知識のですね。でその時にサマリアの女の心をですね、その女性はここを心を開いて、イエス様をですね、まあ、サマリア人とは付き合いをしなかったんですけど、一気に心を開いて、主の言われることをこう聞いて、でサマリアの町にこうその方を通してリバイバルがですね、起こって、救いが起こっていったわけなんですけども、それはイエス様のその知恵とか知識を用いていかれたのをですね、私たちは見ることができます。で、そのことをですね、そういった賜物の働きがあるということをですね、覚えていきたいと思います。で皆さんもう何度か聞かれたと思うんですけども、荒井浩二先生がですね、アメリカに行かれた時に、そのキャサリン・クールマンの、ね、集会に出たら、そのこの集会にその日本人の牧師が来ているっていう、その知識のですね、言葉があって、そしてその方に大きなことがですね、これから起こってくるっていうことはですね、語られたっていうことなんですね。でその時にまあ、その後こういろんな癒しが起こってきてですね、顕著な癒しが起こってきたんですけども、まあ、それはおそらくその癒しだけじゃなくて、こうリバイバルにかかるですね、事柄であるっていうことをですね、こう、まあ、パウロ牧師は言っておられましたけども、ですからそういったなんて言いますか、こう個人個人の事柄に関しても、神様が知恵知識を用いて、なされていくですね、働きがあるっていうことを覚えていきたいと思います。で ある場合は例えば危険を教えるとかですね、事故が起きるとかそういうこともこう前もって教えてくださったりとかですね、人間的な理性では不可能な面に関してですね、情報が与えられていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でですね、その、ちょっと本の方でですね、ちょっと見たいと思うんですけど、ノビサドのこと、今ヨーロッパに神話化されてるんですけども、このノビサドっていうところにですね、チームがですね、ベオグラードで教会でですね、奉仕をですね、したときに、のことが載っています。でこの中で、その時にですね、この中に小さい頃お母さんに傷つけられてずっと恨んでる人がいる。それはかなりの年齢になる女の人です。あなたは長い間苦しんできた。あなたはお母さんを許しなさい。お母さんにもその時、困難な事情があった。許し、悔い改め、すべてを感謝しなさい。その時あなたは平安を受け、すべてが益になるのを見るであろう。そしてなぜそのことが許されたのか後になって知るであろうですね。そのこの知恵知識の言葉をですね、与えられたそうなんですけど、その奉仕が終わった後ですね、宿に帰った時にそのニュースが一つのニュースが来て、その50か60になるご婦人がですね、お母さんと一緒に集会に出ていたそうなんですけども、知識の言葉が語られた時に自分に向かって語られたということをですね、分かったそうなんですね。そしてそのご婦人はその神様の前に悔い改めて、そしてお母さんにも謝ったんですね。そしてお二人は泣いてこう和解をすることができたということですね。そしてそのようにしてこう神様の言葉はですね、憎しみの壁をこう打ち破ってですね、和解をの扉を開いてくださったということをですね、明かしされています。知恵、知識の言葉を通して主はこのご自身の技をなされるという、私たちは人間の働きを超えた神様の栄光をですね、その中で見ていくことができるということをですね、語られています。で皆さんも予告予知とかもありますけど、こういうふうになるんじゃないかなとかですね、こういうことが起こるんじゃないかなとかですね、こういうふうになるんじゃないかなって思っていて、なんかそうなっちゃったりすることはあると思うんですけども、である場合はそういうのは賜物から来ていてですね、知恵知識の賜物の方であったりする場合があると思うんですね。なので皆さんの中に必ずその賜物の方がおられると思うので、ですね、ぜひですね、この教会 のカバーの中でどんどんですね、その賜物を用いるということを、成していっていただきたいと思います。で終わりの時代に向かってさらにですね、この知恵知識の賜物を神様を大きく用いていかれるということを思いますので、期待してですね、いきたいというふうに思います。で秋元牧師はですね、すごく困難な状況にあったときに予言が語られてですね、今あなたの困難はこれからのうち のものに比べたらちっちゃいっていうふうに言われてですね、で、普通の人だったらそう言われたらこう落ち込むわけなんですけど、逆にこうそこでその御言葉で立ち上がってしまったっていうことをですね、言われました。でその人その人でですね、神様その人って人をよく、その人のことをよく知っているので、本当にその人に必要なですね、知恵知識の言葉を与え立ち上がらせてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、知恵知識の言葉について学びましたけれども、どうぞ私たち一人一人がそれぞれに与えられた賜物を神様のために、またこのリバイバル、多くの人々の救いのためにさらに徹底して用いていくことができるように、どうぞ導いてください。一人一人にさらに賜物の現れを明確に表してくださり、賜物を持って主に仕えていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。